ティ戦闘態勢 .com。 はい、本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている。台東区の銭湯有馬湯からお送りする国風の遠吠えポッドキャスト。お相手はあなたの街のビデオ屋さん金髪私内野と、バンダイの上のシナリオライター市村くん。今日はこの二人で
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
二人ですね。ついに二人なんでしょうね。
はい。
次
一人抜け、二人抜け。ね。ついに二人での放送。
二人での放送になってしまいましたけども。すいません。先ほどちょっとテンション上げすぎたんで。はい。もう疲れてます。
ああ、そうですね。
はい、まあ今、元気出していきましょう。
元気出していきましょうね。どうですか？
あのね。おすすめがあるんですけど、
はい、おすすめ、はい、どうぞ。
全裸監督のですね、はい、心霊バーサス人間、はい、最新、今年の夏に出てたバージョンで、はい、あのデスレース開幕2018っていうのが前後編で出てるんですよ。
デスレース、
デスレースで、まあこれシステムとしては、はい、あのみんなでバーッとこうそれぞれがチームになって、はい、お互いの、選んだ心霊スポット、うん、勝手に心霊スポットに行って写真撮ってきて、うん、まあ、心霊が写った、はい、それらしいものが写ったら何点で最後こう判断するって、何日かのね、はいはい、記録を、うん、まあ、前後編にまとめてるんですけど、はい、あれ以降実は見てないでしょ。
あの北海道の
北海道編いろいろ、内野君も多分、うん、残り2人も見てないと思うんです
けど、見てないと思
う、俺基本好きなんで、うん、
はいはい、
出るたびに見てたんですよ、うん、でこれやっぱりさ、なんかこれみんなで俺も一緒になって参加してワイワイやってるみたいな気分だからさ、寝しなにさ、うん、もう本当にこう寝しなになんかこう別に映画が見たいってわけでもない、うん、ドラマが見たいってわけでもない、うんうん、かといってエロ見たいわけでもねえしなみたいな時に、うんうんうん、
ただ寂しいみたいな、
ただ寂しいみたいな時
誰か友達にね、
誰か友達にねえかなっていうさもう夜中に見てるとさホッとするんだよちょっと、はいはいはい、特にほら怖いことがあるわけでもないし、はいはいはい、あと仲いいじゃんみんな、はいはい、なんかいいなと思ってさ、友達っていいなみたいな感じで見てられたんですよ。それでね、前編後編でなってるんですけど、うん、あの今回これ、強力に実はおすすめする、はい、のはですね、うん、あのちょっとね最終回っぽい雰囲気になるわけ、
はいはい、
つまりあの今まで、心霊バーサス人間に出てきたゲストの人たちが、うん、一堂に会するんですよ、うん、まあ、最終回っていうか総集編みたいな感じになるのね、うんうんうん、だからあのゲッティとかロックマンとかさ、四国とか地方の方にいた人たちも来るし、うんうん、心霊騎士街っていう連中も来るし、うんうん、あの心霊アイドルの人も星野雫さんも、はい、もうみんな来て、うん、それぞれバラバラになって、うん、お互いやっていくと、うんうん、随分と、うん、なんか気合い入ってるっていうか、なんかこう、うん、いつもとちょっとノリが違うんだよ、うん、いや、うん、今回はやるよみたいなさ、うん、感じで、で実際に前半はね、うん、あの心霊写真じゃなくて相当不思議な場所が映ります、うん、前編では、うんうん、あの一つの多分ね岩をくり抜いたんだね、うん、巨大な岩をくり抜いて、うん、中に回廊みたいになってる、うん、あのお墓と不思議な、うん、まあ、仏様なんだけどが、うん、あのしかも岩を掘ってあるんだよ全部、
はいはい、
それこそ岩窟寺みたいな感じになってるんですよ、はい、
手彫りでやってるの、
多分手彫りじゃない、
それは何、時代的にはいつ掘った？
最近、いや最近、少なくとも
昭和平成、
いやもっと前
明治
ぐらい、
明治ぐらいの
感じとしては明治、江戸時代とかそんな時代じゃないよ全然、
はいはい、
なんだけど、うん、それだと地元のお金持ちがやって、うん、作って、うん、こう回廊みたいにしてみたんだけども、うん、あのもう今手入れする人がいないから、うん、雨水とか溜まっちゃってるからさ、
それは何、私有地なの、一般に開放されてんの？
いや開放されてない、うん、だからもう誰が所有してるか分かんないような状態なのかもしれない、人が来てる気配はないんだよね、うん、ただもう中に入るともう、あのさ水なんですよ、通路が全部、
うんうんうん、地下水が、
地下水、雨水だね、
雨水が、
ね、うんうん、黙っちゃってて、うん、だからもう下手すると、うん、 これもう腰ぐらいまであるような水のところがあって、うんうんうん、すごいとこ見つけたな、
うん、そう、それはすごいね、
すごいな、うん、これ何なんだろうって、うん、結局正体は分かんないんだけども、うん、あの地元の本当に、豪族だったような人が、うん、あの先祖を祀るために作ったものなんだろうけど、へえっていうのがあって、うんうん、で後半になって、うん、あのロックマンとゲッティチームってないんだけど、うん、そこまでお前らするかっていうぐらい気合入ってて、うん、まあ、もちろん用意はしてきたんだろうけど、うん、寒い時期に滝に打たれたりしてるんですよ、心霊スポットで、
はいはいはい、
ジョバーとかさ、はいはい、死ぬとか言うの、なぜそこまでするのかと、そこまでするかなって思って、うんうん、最後みんなが集まった時に、うん、じゃあ点数発表しますっつって全裸監督が言ってさ、うん、わーいっつって何点何点何点って言うんだけど、うん、その時に、うん、これはあの驚愕とか、うん、落ちがとかっていうんじゃなくて、うん、衝撃を受けました、私もその、うん、これ本当に笑い話じゃないの、これ、
うん、
これね、
うん、
笑い話じゃないんですよ
笑い話じゃない
ないんでないんでないんで、ちょっとねこれ笑ってあのネタにしていい話じゃないんですよ。
怖くない
、うん、怖くない。だから この時点で本当ね、うん、これはね、うん、あの見てください、
見てもらう、見て体験してもらうしかないと、
見て体験してもらうのが一番だと思う、これいろんな意味で見て体験してもらうのが俺一番だと思う、
それは
だからあの
何がその採点の時に起こること
が起こる、
それが起こるの、
それが起こる、
うーん、
で俺もと思った、
へえ、それは意図的に起こせることじゃない
ないです、そんな話じゃない、
偶然起きる、
偶然っていうかもう本当に仕方ないっていうのはね、こればっかりは本当に嫌な、これね見たらびっくりする、びっくりするっていうことでもない、でびっくりさせようと思ってやってるんじゃないの、
ない
で、なぜそのおそらく気合入ってる人たちいたんだよ、うん、それはやっぱり、うん、今回の方が終わっても多分続きます、これは、
はいはいはい、
ただそういう風に、うん、見えたんだね俺がね、あのなんか今回気合入ってるなっていう、気合入ってるチームがあるなって思ったら、うんうん、あ、そういうことかっていうことでしかもう本当ね言いようがないです、だから、うん、ねじゃちょっとこれカットした後でうちの軍には言います。あ、多分えって思う。でもあのこれできれば、うん、できればこの2本見る前に、うん、デスレース開幕2本見る前に、うん、まあ後編だけでもいいや、
うん、
見る前に、うん、1本ぐらいは見ておくと、
うん、
ああって思うね。だからもう俺ね、第三者の俺がね、うん、言えることじゃないんですよ。
あ、
本当に
深刻な感じ。
いや、深刻っていうかね。
まあもう見てもらうしかない。
もう見てもらうしかないです。これはこればっかりもとにかく見ていただいて、ただなんていうの、まあ、友達ってのはさ、うん、っていうことだな。でやっぱそういう気持ちに、なりますで、まあ次も作ってくださいと、
うん、
俺は、
うんうん、
はい。
うん、見てください、
はい、まあ、これは本当に見てください、うん、いろいろな心霊ビデオのあれを見てきたけども、うんうん、あの事件っていうよりもやっぱりなんていうの、そこに関わってきた人が一人いたよっていうこと の、うん、あの記録だと思うので、
うんうんうん、
もう無心で見てくださいということですね、
はいはい、パクリティ戦争などこんなーイエーイということでね、はい、毎回ウェブからパクってきた人生相談に勝手に答えてしまおうというこのコーナー、
はい、バカなのいきましょう、バカなの
いきますかね、はい、じゃあヤフー知恵袋から、はい、いつもこんちゃんがパクってきてるんですけど、今日はこんちゃんはお休みということで、
はい、
私がこの場でパクります、はい、30手前の男です、
はい、
職場に買ったばかりのポール・スミスのジャケット括弧7万円を着ていきました、うん、仕事が終わり帰り際に同じ職場の30手前の男が私のジャケットを勝手に着ていました。買ったばかりでさらに高いジャケットであったのでムカついて、勝手に着るんじゃねえよとぶち切れました。これは勝手に着たやつが悪いですか。
はい いいね。
どうですか、どうですか。
バカっぽくてね。
そうですか。
まあ、
どうですか。
ポール・スミスって気に入ったんでしょうね。
もう7万円だもんね。
もう今流行りだからね、ポール・スミスね。
そうなんです、そうなんですか。
でもポール・スミスのスーツジャケットなのわざわざ書くのかよ。あのね、もうそろそろね、今ポール・スミスっていうのはちょっと名前出さない方がもういいかも。
ああそうなん、
もうメジャーになりすぎちゃ
った。
もう今もうあの猫も借子もの世界ですから。
はい、ギャグのつもりだったんだろうな。
ギャグのつもりだったん
じゃみたいな。
じゃじゃ打ち切れましたよ、本当に。
でも仲いいんじゃないの。
怒った私が悪いですか、
はいはい、真面目に答えてる。真面目に答えてるね、みんな。もちろん勝手に着る人が悪いです。値段に関係なく怒りを覚えるのが普通。肥満体が来たら服が痛むし、体臭がある人なら服に匂いがついてしまう。以前からそういう非常識、ずうずうしい人だと知っていたのなら、また知った時から気をつけてくださいね。
このさんもさ、本当にこの何
なんだろうね、答えるやつもいい人なのかね。
このさ、ヤフー賢者のバカっぷりもさ、もうさ、バカが質問してバカが答えるっていうシステム。もうさ、ヤフコメとかさ、なんでこんなのでさ、荒れてるのって思ってやるもんね。大体同じ理由で荒れるもんね。タバコ、ヘイトスピーチ。この二つですよ。この二つ。
ねえ。じゃあ次行きますか。
はいはい。
可愛いの行きますかね。
はいはい。
はい。高校2年女子です。
はい。
私には気になる人がいて、その人とは2ヶ月ぐらい前に LINE を追加して会話するようになったのですが、最近返信が来なくなってきて、前までは遅くても2日後ぐらいに返信が来るのですが、今は2週間近く返信が来ないです。これは脈なしと考えて諦めるべきですか？最近それで悩んでいて学校も楽しくありません。片思いの辛さを実感した気がします、はい、皆さんの意見を聞きたいです。よろしくお願いします。
俺 LINE っていうのは要するにやったことないんだけど、うん、2週間は遅くないか。
遅いね、遅いね。
それは
遅いですね。
もう返事をする気がないということじゃないですかね。
ただ、
うん、LINE でチャットみたいなもんなんだろ。
まあチャットみたいなもんですね。
うん
うんうん。
ただ何？
たださ、お、女子にありがちなんだけど、
うん、
それなんて返したらいいのっていうのがなくない？
あ、
会話ってさ、なんかこう男だったらさ、なんかこう、なんて言うんでしょう。
あ、一応こういう範囲の答えで。
そうそうそう、こういう範囲の感じの質問投げて、それにボケて突っ込んでみたいなのが男はあるじゃないですか。
まあ雰囲気ですね。
そうそうそうそう、はい、女の子って、うん、一般論にしちゃあれだけど、うん、今日こういうことがあったんだ、終わりみたいな。
それは
困るじゃん。なんかさ、なん、いや、なん、
それは内野君が女子に対して抱いてる不満の言ったんじゃないですか。
いやいや、そういうわけじゃないけど、はい、なんかこう、今日、なんとかに行ってきました、わーいみたいなのをこうアップされてさ、うん、LINE でさ、
うん。そういうのはインスタグラムっていうんで使うんじゃないの？違うの？
でもさ、うん、ありがちなのはさ、うん、女子がさ、この女子が自分のことを知ってもらいたくて、うん、
はいはい、
一般のインスタグラムってさ、うん、まあまあ、ロックかけて許可出した人にしか見れないようにはできるけど、例えば、気になる人がいるっていうことだから、
うん、
なんか自分のことを知ってもらいたいみたいな感じでさ、うん、なんとかかんとかで自分の、思ったことだけを言ってさ、
あ、そうでしょうね。
今日のテレビ番組、うん、あれ見た、面白かったみたいなこと、自分の意見だけを言って、うん、投げっぱなしになってんじゃないかなっていう気はするんだよね。
ああ。
な、いや、でもそれ俺番組見てないし。
あ、でもそう返せばいいんじゃないの？あ、ちょっと、ごめん。すごく初歩的な話なんですけど、
うんうんうん、
LINE っていうのは公開なんですか？つまり他の人に見られるの？
基本的にはグループ作れば、
ほうほう、
そのグループ内の人には見れるけど、
うん、
その1対1で、うん、基本的には1対1でのやり取りだから、
うん、
他の人には見られない。
見られない。
見られないですよ。
見られないでしょ、うんうん、じゃあ、例えば、下町ロケット見て面白かったって、そんなこと LINE する？だってそれ会話になんないじゃん。
いや、 女の子ってそれやりがちじゃないの？やりがちじゃない？
あ
じゃね？じゃないけど、なんかなんて返したらいいかねっていう、うんうん、今日なんとか原宿行って、うん、なんかこういうことがあってすっごいムカついた。終わり。
いや、それは返しようがあるでしょ。
それは返しようがあるけど、
彼女の感想が載ってるし、
うんうんうんうん、そうだね、みたいな感じ。
うん、ああ、それはちょっとな、うん、そういうやついるからね、とかさ。
とかっていうのは言えるけど、うんうん、なんだろうな、なんとなく、こう、うんうん、投げっぱなしのやつあるじゃん。
あのね、
うん、
あの、ツイッター的なやつでしょ。
ツイッター的なやつ。ツイッター的なやつ。モノローグ的なやつ。
ね。
つぶやいてみました、みたいな。うん、でもそう俺別に何も言えねえわみたいな。
それは考えすぎでは。
そうかな、そうかな。
それは考えすぎでは。
うん、もうちょっとさ、うん、あの返信。
うん、だからあのおはようって言ったらおはようでいいんですよ。
まあそうそうそうそうそうそうです。
短文のメールみたいなもんだから。
そうですね。でもおはようって言って、
うん、
2週間返事が来ないっていうになると、うん、もう脈ねえんだよ。
それないと思うよ。
ないんですね。
ないと思いますよ。相手がどういう人か知らないけど、
うん、
ないんだ。
ないんだと思いますね。うん、もう向こうが気があるんだったらもうおはようって来るもんね。
うん
うん、
そんなに、
うん、
だからその多分一言一言にすごい気を使ってると思うんですよ。
うん、
今、
うん、
あの、うん、今後相談してる人は、
うん
うん、だからさ、うん、そんな気ばっかり使ってると、うん、あのまあ、学校だけじゃなくて例えばこう空の色を見ても青いって思えなかったりするんで、
はい、
これスマホ捨てちゃったらどうですかね。それはダメですか。
でもね、うん、まあ高2っていう年頃はもうスマホが全てだからね。
いやだからさ、本当だどこまでなのって思うわけ、うん、俺も、
うん、
でもこれはあれか、 LINE あるなしに関係なく、うん、LINE がなくても多
分それはそうですよ。
どの年代でも
それそうですよ、うん、LINE じゃなくても例えば、うん、手紙とかでもね、
うん、
前まではペンフレンド、
ペンフレンドとかでも持ったことないけ
ど、ね、前までは、うん、もう、はい、すぐ帰ってきてたのにもう全然1ヶ月2ヶ月来ないみたいなさ、うん、のじゃないですか、
うん、
媒体は変わってもさ、
うん、
それはLINE に限らずですよ。その片思いの気持ちっていうのはさ、実際でもどうだろうね、LINE やめたらその悩みが減るかっつったら、まあ何かしらあるわけですよ。結局片思いなんていうのはさ、
ああ片思いありますね、
うんうんうんうん、LINE がない時代もそういうのありましたから、
はいはい、はい、
うん、電話かけても帰ってこないみたいなさ、
それはリアルだな、うんうん、だあったな、うん、
ありますよ、
留守電に仕込んでるのに、
うん、そうそうそう聞いてるくせにみたいな、
聞いてるくせに
うんうん、電話から帰ってこないみたいな、
あったね、
うん、メディアは変わろうと、まあ片思いなんていうのはさ、LINE 関係なくそういうのあるわけです、
ありますね、
あります、あるんで、はい、まあ、LINE やめれば、そういうことは無関係になるとは限らないので、まあそれはねあれですけど、2週間返事が来ないっつうのはもう役ないんだろうな。それかどっか行って
行方不明になっちゃってるか、うんうん、だと思いますけど、
うんうんうん、携帯なくしちゃって
るとか、ね、携帯なくしてるとかね、
うん、実際オフラインでは会ってないのかね、会ってないんだろうな、な多分な、
会ってないんでしょ、おそらく
オフラインでそんな頻繁に会う仲でもないんだ、
うん、
うん、まあ
友達の友達とかさ、
うん、ね、そういうのではあまり気にしない方がいいと思います、そのぐらいの程度だったら、うん、例えば1週間に1回会ったりするんで、で会うたびちょっと気になっちゃうみたいなさ、
はい、
だんだん片思いってさ、そういうのたまに会うと思いが深まっちゃうってあるじゃん、
あ
るじゃんね、
ありますね、
だからそういうのじゃないんだったら、うん、LINE だけのつながりで済むんだったらもう今のうちに脈なしと思って、
なるほど、
次行こう次でいいんじゃないですかね、
うん、例えばさ LINE のさ、うん、一番の利点って何なの、
もうチャット感覚っていうことだよね、多分ね、
なるほどね、
うん、チャット感覚で、うん、別にメールだったらアドレス入れてとかさ、
うん、
あるじゃん。
アドレス入れるってことは名簿に入ってるでしょうよ。
いや入ってるけど、うん、やっぱりそれさえもめんどくさいんだよ。LINE をやっちゃうと。
楽なんだ。
楽。もう、本文入れるだけでいいからさ。
ああ、
うん。本文入れて打ち込んで、ポンとやるだけでいいからさ。 それで今までの、あの会話の流れも分かるじゃん。ずーっと
ずーっと何
十年もずーっとそうもう一生残そうと思えば、うん、ずーっと友達になった時からの会話の流れがずーっと残ってるわけですよ。トーク履歴っていうので、
それはすごい、うん、
だからこの間の、うん、あれ会話はなんだっけなんて言ってたんだっけみたいなのが見れちゃうわけ。ずーっと会話の流れになってるから、うん、だからそういうのが便利っていうのがあって、ほうほうほうほう、ありますよ、うん、で、既読っていうのがあるから、あ読んだねっていうのが分かるじゃん。
あ、まあ、
それが嫌だっていうのもあるけどね、うん、既読っていうのが分かる、あ読んだっていうのが分かるのが嫌だっていうのはあるけど、うん、まあいろいろ利点とかデメリットメリットあるので、うん、まあそれは一概にね。
でももうそろそろ、うん、次の何かそういうあの SNS が出てくる時期なんじゃないの、うん、そろそろ LINE も長いぜ。
LINE 長いよね。
LINE は長いだって、ミクシーとかフェイスブック、うん、ミクシーフェイスブックだって、
そうね、ミクシーは廃れたねもうね。
ね、
うん、
フェイスブックだってさ、まあ使ってる人は多いだろうけど、うん、疲れるからやめましょうみたいな話もあるじゃないですか。
そうそうそうそうそう、あんなのさ、うん、自分の気持ち一つなんだけどね。俺なんかフェイスブックやってるけど、うん、もうめったに投稿しないもん。
あ、
うんうん、あん投稿しなきゃいいじゃんって、まあ、別に疲れるぐらいならさ、
別にニュースがなければ投稿する必要ないしな、
うんうん、そう、あ別にあんなのさ気軽にやればいいのにさ、うん、なんか重く考えちゃうからダメなのね。うん、うん、使うフェイスブック疲れとかさ、ミクシー疲れとかって言うけどさ、うん、なんか重く考えなくていいんだよあんなの。
だったら俺がそのスマホ持たないのも同じだって分かるでしょ。重く考える必要ないじゃんお前っていうさ。
いや重く考える必要ないからスマホに変えてもいいじゃんっていう話ですよ。何こだわってんのっていう話ですよ。
別に。
うん、まあまあまあ2週間返事がないっていうのはまあ脈なしということ
で、ね、脈なしということで、しばらくそれでちょっと引きずることかと思いますけども、
うんうんうん、まあ他に乗り越えた方がいいですよ。
まあ他にね、
うんうんうん、同じだな。
何が？
いやいや、今度男が言ってんだけどさ、私には仲の良い女の子がいます。二、うん、人で飲みに行くこともあります。うん、デートもしてます、うん。連絡も毎日取ったりしてました。しかし、急に連絡頻度が落ち、内容もそっけなくなってきました、うん。その子はどんな心境であると考えられますか？
あー、きついね。
ね、
きつい。きついですね。
うん、
きついですけど。
まあ、そんなのはもう。もうこんなのばっかですよ多分。
だけどね、
若い人っていうのは。
じゃあさ、うん、まあ、あれだわ、
うん、
もうこの年じゃないですか、
うん、
この年だから、うん、そんなのはさって言えるじゃん、
うん、
でこれ20代の頭だったらさ、うん、やっぱ重大問題ですよ、
うんうん、それ重大問題、ね、
重大問題ですよ、
うん、どうしようどうしよう、
なんて言ってあげる、
え、
なんて言ってあげる、知り合いだったら、
うん、知り合いだったら、
うん、
その子はどんな心境であると考えられますか、
うん、
どんな心境なんだろうな、多分ね、多分疲れてんだろうな、多分な、ちょっと距離を置いて、うん、薄くちょっとまあ会ったら話す程度、ちょっと一言二言そっけないのに合わせればっていう話だよね。
大人だね、
うん、多分それでそっから探っていきなっていう、
あ、相手のそっか心境を探っていくか、うん、
そっから探っていくことだね、
うん、
うん、例えば彼氏ができたのかもしれない、
ああ、それは苦しい、
うわっ、うお
っ、もうそうですね、うわっ、いかんもうそうですよ、
死ぬ俺なんか思い出してなんか死にそうになったさ、彼女がで、あ、彼氏ができたとかね、
うん、そうです、苦しいですよ、
苦しい、でも原因は分かるわけじゃん、うん、原因が分かれば対処法もあるはず、そこで進むのか引くのか、
でもそう進んだら、うん、もう特攻しかないじゃないですか、
特攻だよね、
うん、
でも特攻っていうのは、うん、無駄だと分かってても、うん、でも
やんなきゃならない、
やんなきゃならない時があるっていうのは、うん、結局自分の気持ちに整理をつける、うん、それしか整理がつかない場合もあるわけじゃん、
うん、うん、
諦めるのにね、
うんうんうん、
だからまあ、うん、特攻っていうのは自分の気持ちにケリをつけるための行動であってね、
まあ、儀式ですからね、
儀式、
はい、
うん、進むも地獄、
引くも地獄、地獄
それでどうせ地獄を見るなら、ああ、お前の気持ちの整理のつきやすい方に、
そうそうそう、どうせ地獄だからね、
うん、そう
どうせ地獄だから、
そうそうそうそう、
笑い話で今こうやって笑って言ってはいるけど、
うんうんうん、
20代の時にこれきついぞ、うんうん、
きついね、
これきついぞ、
これ急に急に連絡頻度が落ちて、はい、あ、なんだろうなんだろうって言ったら、はい、
一応さ、うん、心配したりもするわけよ。
そうそうそう、
何か、なんか私生活で何か問題でも起きたのかな、うん、とかさ、うんうんうん、あれ大丈夫かなって、うん、こっちが心配してるのに彼氏できたみたいな、
うん、いや、まあ、うわハッピーかよみたいなさ
彼氏できたんだと思いますよこれ、
うんうんうん、
あなたに飽きたなんてことはないよ、
ね、ない、飽きたっていうわけじゃなくて、うん、そうね、やっぱり飲みに行くこともあったり、二人で飲みに行ったり、デートもしてるんだけど、急に連絡が、これどう考えても、どう考えても男ができた
んだ。男ができたんだよ、フェードアウトしたいんでしょ。
うんうん、
だから、フェードアウトしたいんだなっていう気配を察して、うん、なんとなく距離を置いてあげるのもジェントルだったりするじゃないですか。
うんうんうん、まあ、大人はね、大人はそうだね。
でもちょっと20代とかだとできないですよね。
うん、
まあやっぱり特攻しかないんじゃない。一回これさ、
うん、
特攻ですよ。うん、本当にね、この間俺のダックテールを読み直したわけ。
ああ、名作。
名作です。
はい、吉田聡の
ね、ダックテールを読み直した時に、明日地球がぶっ壊れちまうけども、
はいはいはい、名台詞。
好きな女の子に振られちまう方が俺には大問題だって。
はいはいはい。
いや、俺さ。ああ、これがセリフなんですよ。
はいはいはいはいはい。
セリフってこういうことを言うんですよ。
はいはいはいはい。名セリフですね。
つまりさ、もうそんなのないじゃんっていう年になってもさ、
うんうんうん、
やっぱりその当時の気持ち、
うんうん、
あの当時俺そう思ってたっていう気持ちにさ、戻されるんだよね。ほんとね、大問題だと思うよ。
はい、大問題ですよ。
はい、
はい、
あの地獄を見てください。
はい、まあそうね、
これは
うん、そうだ、ただその地獄にもケリがつく時はきっと来るからね。
そうね、
うん、ずっと一生地獄だ、その地獄が続くっていうことはないので。
そうそう、あのね、うん、3日は痛い3日は痛いね。
うんうんうん、3日は痛い。まあ人によってね、その期間はそれぞれだけど、
人それぞれですけど、
うん、一生っていうのはまあないので。
ないですね、
うんうん、
あの M 川くんの対処法です。
はい、
M 川くんの対処法は、はい、市村くん、キャバクラ行こうよって学生の時にね、キャバクラ行こうよってさ、実は、これね、うん、相当効きます。
ああ、そうね、
すんごい効く。
はいはいはい、はい、
別にキャバクラに、うん、そんでじゃあキャバクラの女の子にハマるなんてことないわけ、
うん、
でもどんよりした気分で、
うんうんうん、
言っても、うん、向こうがあまりにも、うん、なんちゅうの、半裸じゃないですか。
はいはい、はい、
半裸でガンガン盛り上げてくれるから、
はいはい、
あれみたいな、
うんうんうんうん、
でその時間、うん、自分が振られたっていうことを忘れて、あれ俺なんか女の子の胸の谷間ガン見してるってことに後で気づくんですよ。
はいはいはい、
であれ、
うん、
そうでもないかみたいな。要するに そこまで客観的になっちゃってる自分がいるっていうことは、
はいはいはい、
俺死ぬかもって思ってたほどでもねえなって何となく思っちゃうんだよね。3回ぐらいギャバクラ行くとね、
うん、
かなり多分、ね、はまんないと思うこの人
は。
でもね、かなり効きます、う
ん、はいはいはい、
傷の手当てとして、
はいはい、
おすすめです。
はい、じゃあキャバクラに行け、
キャバクラに行け
たんか、ソープに行けみたいな
感じ、ソープに行けみたいな感じ
になっちゃいますけど、
はい、はいはいはい、
というわけで、はい、映画どうですか伝のコーナー、
はい、
イエーイ、どうですか
伝、
どうですか伝、
どうですか伝
ということで、イエーイというわけでね、はい、はい、
もう本当、本当帰ってきてくださいよ嫌です俺これやるの
はい、というわけでね、はい、毎回毎回一本の映画について語ろうというこのコーナー今回の映画は少年ということでね、はい、はい、
ありがとうございます。
少年、松坂桃李くんの主演の、
はい、今をときめく大スターですよ。
大スターですね、はい、はい、石田イラの小説を舞台でも組んだ三浦大輔監督と松坂桃李のコンビで映画化した衝撃作。退屈な生活を送っていた主人公が、断章、娼婦、 男子男のね章となり、はいはい、成長していく過程を描くということでね、性描写に一切の妥協をしなかったという三浦監督のもと、不能犯などの松坂が体当たりの芝居を披露している。大学生の涼こと森中涼、松坂桃李はバーのアルバイトに精を出していた。ある晩ホストクラブで働いている中学時代のクラスメートの田島真也が客の御堂静香を連れて涼がいるバーを訪れるということでね、うん、そのまあ御堂静香っていう人がまあまあ売春やるんだね、
売春やるっていうか管理売春、
管理売春で男のね、はい、男を女の客に紹介するという、はい、
管理売春の元締めです。
元締めであって、それで、はい、あなたやりなさいよって、うん、私のクラブで娼婦として働きなさいよと、はい、いうことで、いろんな女と、はい、出会っていくっていう形ですね、はいはい、
出張ホストみたいなですね。
そうですね、出
張ホスト、ね、あれは詐欺でしたけどね、はい、
どうなんですか、こういうのは本当にあるんですか。
あると思います。 あるんです、ね、それはあるでしょう。あるんです、ね、そんなのは。はい、
どうでした、
宇宙軍どうでした。あ、じゃあ俺から、たまに宇宙軍からどうぞ。
ああ、いや、まっすぐ通り頑張ってんなっていうのですよね。はい、舞台もあったんだ、今知ったけど。舞台でも組んだ。
舞台があったの？つまり演劇版があったんですね。
そうですね。はい、まあ、なんかよくわかんないけど、舞台でも組んだ。三浦大輔監督と松坂桃李のコンビ、はい。
舞台であれやったんだ。
わかんないけど、うん、いや、別の話で、コンビでやったのかなっていう、ちょっとこのあれだと分かんないけどね。舞台であれやんないと思うけどな。多分分かんないけど。なんだろう。そうね、性描写。良かったといえば、松坂桃李も頑張ってたけど、西岡徳馬ね。
西岡徳馬
も、頑張ってたなっていう。はい、
まあ、エヴァ京子さんはね、エヴァ京子さんはそんなにないから、まあまあ貫禄だからね。
エヴァ京子って読むんだ、エナミって。
エナミ京子。
エナミ京子は分かんないけど、どっち。まあまあまあ、いや、なんかすごいなと思って。普通は松坂桃李っていうイメージがあるから、うん、普通は受けないと思うんだよね。うんうん、俺が松坂桃李だったらっていう話だけど、俺が松坂桃李だったらウケないよ。
あ、ちょっとこれはちょっと。
ちょっと、もっとライトになんないですかみたいな感じで、演出ちょっとライトにしたらいいんですけど、妥協しない。ああ、ちょっとじゃあちょっとみたいなさ、ことになっちゃうと思うんだよね、俺ね。腰引けちゃうっていうか。
でも多分今の役者さんの、若い役者の、その、かっこいいって言われてる人たちの一つの条件で、もう何でもできてしまうのが多分一番かっこいいってことになってんじゃないかね。まあ、
そうね。
おそらくね、うん。変に守りに入んないってガンガン行くと。なんならおちんちん出してもいいですよぐらいのわけだね。まあそんな感じで。
はい。はい、そんな感じ
で。俺はいいところはね、最後に松坂桃李君が、細身のスーツ着てるんですけど、
あ、はいはいはい、最後に、再会してっていうところだね、
一回、ね、はい、出張ホスト再会して、はいはいはいはい、細身のスーツを着てるんですけど、はい、やっぱ細身のスーツかっこいいなと思って、
かっこよかったね、
俺も一着欲しくなりました、
三つ揃いの ね
あれいいね、
かっこいいね、
っていう感じです、俺が良かった
のは。そのぐらいですか。
それぐらいですね。だってそんな感じで。今度がいたらなんか一言言いたくないですか。
なんだろうね、いや、わかんないんだけど、最近なんかコンちゃんが独断で選んでないっていう。まずさ、最初にさ、
そうだろ、
今回さ、今回、コンちゃんがさ、僕は、皆さん何がいいですか、課題作なんかいいのありますかって言ってさ、で僕は、夫が土の子に殺されましたっていうのと、少年が見たいかなみたいなことを書いてきたから、はいはいはい、じゃあ俺は何本か出したのね、阿修羅少女と、
通ったじゃん。
アシュラ少女と、うん、放課後戦記と、うん、あとなんかあと3本ぐらい出したの、
うん、
でそれで、うん、なんかみんなの意見を聞くのかなと思ったら、
うん、
OK こんちゃんからメールがあって、
うん、
OK じゃあ、うん、あの少年と、うん、アシュラ少女で決定ですねみたいなえおい俺はおい、どっちかっていうと、夫が土の子の方が見たかったけどな。
そう言えよ。
いや、いいんだけど、もう決めちゃってるからさ。で、決定とか言ってさ、もう2本決まっちゃってるからさ。ええー、と思ってさ、決まっちゃってるよ、と思って。そんなに少年見たいのかと思って。
まあ、見たい。
見たい。こんちゃんが見たいんだ
よ、ね。まあ、メジャー志向だからね。
で、来ねえしさ。おんだよ、ね、
すごい罰ゲームだな、も
う。本当だよ。
見ろって言ってて。なんだよ
自分で決めといてさ
神様だなこれ
本当だよ
あのね、
うん、
これ俺はちょっと途中笑い始めちゃったんですけど、
うんうん、
なんだろう男はさ、
うん、
これさほど驚かないんですよ、
はい、
この内容この映画で、
うんうんうん
その松永桃李君がたどる奇跡についても、うん、さほど驚かないっていうのは日本の男ってさ、
うん、
だいたい、
うん、
代々木正、
はいはいはい、
それから成田明、
はいはい、
あね、
はいはい、
あともう一つ、まあ、今で言うとアダム徳永だと思うんだけど、うん、アダム徳永の言ってること俺知らないから、
はい、
今ならアダム徳永だと思う、うん
はいはい、
要するに代々木正と成田明を知ってると、
はい、
これ同じなんですよ、
はいはい
やってることが、
はい、
彼は要するにヒーラーになったってことですよ、うん、最終的に、はいはい、セックスを通してヒーラーになりましたってことで、はい、同じことを代々木正も、うん、成田明もやってるから、うんうん、これ成田明知ってるとさ、
うん、
と代々木正知ってると、うん、いや何真面目にやってるんだと、
そうそうそうそう俺も代々木正先生のことを思い出したんだけど、お前こんなのさ代々木正のビデオ見た方がよっぽどいいよと思ってさ、
代々木正のビデオ見た時に衝撃を受けたじゃない、え何これって、代々木正の方ではやっぱり女の人がさ、
うん、
この別に催眠かけたわけじゃないんだろうけど、
はいはい、
自分のことがバーッとこう解放されて、
うんうん、
でも会社に対する文句みたいなことをさ、
うんうん、
ひたすら素っ裸のまま言い始めて、
うんうん、
これで男優陣がさ、
うん、
いやちょっと怖いちょっと彼女怖いとかって言ったりするでも、
うんうん、
あれが一つのその自己解放の、
うんうん、
それも一つのドキュメンタリーで代々木正をそのまま見せるじゃん、
うん、
そうすると、うん、これ見たことあるぞこれっていう気持ちになっちゃう
の、ね、っていうか見たことあるぞっていうよりもあの劣化版代々木正だよねまだ全然代々木正の方がすごいっていう、うん、例えばあの最後の、うん、もろあれは代々木正なんだけど、うん、最後の絡み、
うん、
そのなんだっけ帰り番主やってる、
うん、
御堂静香さんの娘の、
はいはいはい、
あのさくらさんだっけ、
そうね、
と
老婆の子
そう、
うん、
やっちゃうんだけどやっちゃってで最後まで自分は、
うん、
ある理由で、
うん、
あなたとかできないけど、
うん、
見せてもらうわって言って、うん、横で見てるのをそのセックスを見ながらちょっと感じてしまう、
はいはいはい、
自分も感じてしまうみたいな、
あそれあったね、
もうさ面接ですよ、代々木正のザ面接大人気シリーズの代々木正のザ面接なんですよ、あれは審査員って言われる男優陣が面接官って言われる男優陣が一人の訪ねてきた出たい AV 志望の女優を、
うん、
女の子を面接するっていう、
うん
う
ん、
その周りに審査員っていう、うん、あれ多分ねエキストラって言ってるけどエキストラ事務所から来てます普通の女の子ですって言ってるけど、うん、多分そうそう AV 女優なんですけど、
はいはいはい、
それが、うん、その審査員っていうエキストラって言われてるその審査員の女の子が、うん、その絡みを見て、
うん、
面接されてる絡みを見て、
うん、
もうなんかすごい、
うん、
すごい自分も感じてきちゃうんですよ、
はいはいはい
はい、でひどいのになるともう参戦しちゃうっていうのがあるんですけど、それにその時の緊張感っていうか、
うん、
その女がその審査員の女の人が見て感じてるっていう表情に比べたら、うん、全然
いやそれはだって自分たちは本物だからね
全然ですよ、うん、全然でも多分あれは多分審査員が感じてるっていうのは多分演技も入ってると思うんですよ、
うん
うん、それに比べたらね、うん、よいたちの演出も入ってるし、
うん、
それに比べたらもう全然ですよ、うん、
全然
それ見てたら本当驚かない何これって本当笑っちゃう感じですよ
日本人の男はね、うん、大体どっちか通ってるんですよ、
うん、
俺は成田明先生の、うん、テレグラムの秘密を思い出しましたでね、
うんうん、
当時から、うん、テレグラムの秘密読んでる当時から思ってたんだけど、うんまあ、読んだと大体内容は知ってるでしょ
俺はね成田明はあんまり読んでない、
う
ん、
まあ要するに、うん、テレクラでアポイントメント取って、
うん、
で成田明って奥さんほぼ半公認なんですよ怒られるけど
そうね、うん
うん、成田明は半公認で、
うん、
アポ取りました、
うん、
でそのわしも悪い男やなにまにまって言いながら行くわけ、
うん、
でそこでねいろんな問題を抱えた女の人、
うん、
要するに出てくる人やっぱちょっと問題抱えてるんですよ、
うんうんうん、
ちょっと問題抱えてて、うん、それをもう全身全霊を使って成田明が感じさせて、
うん、
エクスタシーに導いてあげて、
うん、
ね、
うん、
満足したのであったみたいなところで、まあ、終わると、
うんうんうん、
で俺が多分最後に読んだやつは東北大震災で、うん、
はいはいはい、
家族それまではオナニーが大好きな主婦の人だったんだけども、オナニーグッズたくさん揃えたんだけど、うん、東北大震災で、
うん、
家族の生活のパターン変わっちゃったんだって、
うんうんうん、
早く帰ってくるから、
うんうんうん、
オナニーできないんですと、
うんうんうん、
そんな悩み事まで聞いてあげるような感じなのね、うん、最終的に成田明がいろいろやってあげた結果、うん、その、
うん、
まあ昇天してさ、
うんうん、
満足して帰っていくのがあったみたいな感じで話終わってるけど、
うんうんうん、
これ成田明はさわしも悪いやっちゃなにまにまなんてやってるけどこれさ成田明抱かれてるのは成田明じゃねえかって、
うんうんうん、
当時からちょっと、
うんうんうん
思ってて、
うん、
で、
うん、
抱かれてるのは成田明じゃねえかって思うような、
うん、
ちょっと虚無感の強い俺みたいな人間にはは
い、はい、
成田明みたいなことって無理なの、
うんうんうん、
あの人はもうとにかく女が大好きで、
うんうん、
セックス大好きで、
うん、
セックスをすることはハッピーなことであると、
うん、
これ正しいことであると、うん、もう一つ女の人を喜ばせることが好きだから、
うんうん、
あの人は、
うん、
だってさいろんな攻めのなんかこう、うんうん、あれがあったけど、
うん、
こう、まあ、口をつけてね、
うん、
女性器に、
うん、
舐めながら、
うん、
この体を揺らすんですって、
うん、
両手で、
うん、
もっとプルプルプルプルプル、うん、そのプルプル揺らすのが普通に揺すってるだけじゃダメだから、うん、こう全身の両手の筋肉をギューッて引き締めて、
はいはい、
この痙攣で揺らすと、
うん、
たまらないのであるみたいなことたまらないそれはそうだけどもうさ腕がさ、
うん、
ビッキビキになっちゃって5分しかできないって言うんだよ、
うんうんうんうん、
当たり前だろそんなあんたそこまでするのっていう、
うん、
で、
うん、
成田明と俺からするとやってること同じなわけ、う
んはい
うん、成田明の方はこれが現実の冷酷なところで、
うん、
成田明はお金を払ってます、
うん、
ホテル代も何もかも、うん、まあチャラなんだろうけど、
うんうん、
セックスに関しては、
うん、
お金を払って自分で取材に行ってる
わけ、うんうんうん
松坂桃李君はお金をもらってるという、
うん、
これルックの違いだからね、
うん、
これは、
うんうんうん、
なのであって、うん、だから本当ね、まあ、繰り返しになりますけど日本の男であれば、
うん、
見たことこれありますよって、うん、そんな深刻な顔してやることの話はこれないですよっていう、
うんうんうんうん、あれかね女の子向けなのかねこれは
女性向けの
女性向け松坂桃李君の裸が見れたりとかっていう
で松坂桃李君の裸綺麗だし、
うん、お尻綺麗だったね、
まあ、綺麗だね、
うん、
プリンとしてるねやっぱセクシー、
うん、セクシーっていうの、
うん、男ですよ、
うん、
だからすごくこう逆に原作の石田衣良さんっていう人は、そういうエロコンテンツみたいなものに触れてこなかったんだろうなと思って、すごく真面目に捉えてる気がするの、これ。
はいはい、
その 女性がいろんな性に対していろんな問題を抱えてるっていうことを多分、あれは取材したんだと思う。興味を抱いて取材したんだと思う。それ何かそのこの人たちをエクスキューズできるような存在っていうのがあっていいんじゃないかと。で、実際そういう人いるしね。実際そういう人いるし、だって岡田斗司夫だってやったんでしょ、セックスボランティア。
そうなの？
そうそうそうそう。
へえ。
だって問題になったじゃん。
そうなんだ。
僕はセックスボランティアやってましたっつって。
ただ、なんか最後のセックスするところとかは、あんまりさ、あのさくらさんっていう相手の女の子がさ、本当に感じてるようには見えないんだよね、なんとなく。あの例えば代々木たらしの、あのビデオとかで本当に感じちゃって解放してる、女の人とかに比べると、なんかちょっと痛みを伴ってるような、なんか快感に身を委ねてるようなさ、自分を解放してるようには見えないんだよね。
あの
さくらさんとか、
はい、
あの他の女の人にもそうだけど、あんまり気持ちいいセックスやってるようには見えなかったんだよな、俺は。
あ、全員がね。
全員が。
全員がね。それと気真面目すぎるとかちょっと一面的かなと思うのはさ、じゃあ代々木大使でもいいや。代々木大使のってさ、一見そう見えない人来るじゃん。面接で、なのにうわーってなんかいろんな心の中に抱えたものがうわーっと出てきてっていうのはあるんだけど、この映画の場合、初めから皆さんね、顔がね、病んでるんですよ。皆さんね、本当病んでるんですよ。なので
だから重層的に見えないってことだよね。
そうそうそう、
実はみたいなのがさ、
そう、
もう本当は普通は普段は本当に明るく振る舞ってんだけど、みたいな。あ、大学の友達は多少それはあったけどね。
あったけどね。
だからいつもあのバカなことばっかり言ってるって軽い感じの女の人が実は内面ではっていう感じではないんだよね。
もう初めから出てくる人たちみんなね、ちょっとカウンセラー、カウンセラー受けに来ましたみたいな顔してるんですよ。あの御堂静香さんからしたらそんな感じなんで。
そうね、そうね、ちょっと落ち着きがあってみたいな。
そうそうそうそうそう、
けどちょっと節目がちで、
ちょっと節目がちでっていう、なんかなんだかね。だからそれが多分その作り手側の、あのセックスに対して真面目っていうことだから、照れてるからちゃんとやろうぜっていうさ、ちゃんとやろうぜっていうのが、この形になっちゃう。
あ、そうね、真剣に向き合おうぜっていう。
そうそう、なっちゃうと、なっちゃうと、いやいやいやいやいや、俺はトースポで読んでるし。トースポで読んでるし、しかも、おそらく、成田明、代々木大使のやってることも、同じだよ。真面目。
同じ。真面目にやってるし、真面目なんだけど、なんだろうな、でも、そんなに深刻に、考えなくていいじゃんみたいなところがあるから、
わーってくるんだよ。逆なんですよ。逆なんですよ。俺、代々木正の、あの、対談をテレビで、昔見てて、鶴瓶とかの出てるやつで出てて、代々木正さん、最後に、あの、日本の前、皆さんに何か言いたいことあれば、つったら、まあ、いろいろあるけどさ、胸張って生きてこいよっていう、あ、代々木正って、
そうそう。
いいなぁ。
そういう感じだよね。村西徹にしてもそうだし、
いや村西徹もそうだけど、村西徹は結構関わった人間不幸になってるのが知ってるからね。サライツキさんとかさ、
まあまあね、
あの成田明もやっぱり同じような感じで、セックス最高みたいなことをするってもう79だからね。
ああ、もうそんなになりますか、
成田明だって。いやー、よくも、ねえ、っていうことだし、でこれね、俺最後さ、電話するじゃん、あのもう一皮向けて電話するときに、電話するときに、あの電話した瞬間だけさ、ね、あの 声は松坂桃李君なのに、うん、あの成田明がまあ分かりやすく言うと杉咲 J 太郎さんですよ。ルックは杉咲 J 太郎さんなのに声は松坂桃李みたいな俺現実はこうだみたいなこと見せてやると結構びっくりしたんじゃないかなと思うんだけど。
あ、なるほどね。
あ、だから、まあ、ある意味でそのなんだろう、あのセックスのさ、うん、セックスカウンセラーになったし、うん、一種こう超人的な存在になったじゃない、人川、うんうんうん、人川向けて、うん、でも松坂桃李君の映画俺何本か見てるとさ、うん、あのなんかまだ脆い感じ、生真面目な感じが残ってるから、うん、最後あのスーツでこっち歩いてくるシーンがさ、松坂桃李君大丈夫かと、うん、お前成田明とかさ、うん、あの代々木大臣みたいに、うん、そんなにあのなんて自我が強い人間じゃないよねってなると、うん、このまんま女性たちの心の闇を吸収し続けた結果、うんうん、不能犯につながっているような気がするんだろうな。だから俺つながってるように見えちゃったんだ俺。ああ愚かだね人間はなんてさ、ああそこにつながるのかみたいなさ、だからやめろって言ったのにみたいな感じで、
前日談みたいな、
前日談なんですよ。しかも色が違うんだけど同じようなスーツ着てるからああみたいな感じで、うんうんうんう
ん、あとその感じてるそこに最後のセックスとかは、うん、そこにいる3人がみんな感じてるっていうのを、うん、すごい感じてるっていうのを表現するためにオーバーラップとかさ、うん、もう3人がオーバーラップして喘ぎ声がガンガン、あのオーバーラップしてて、なんか手法が古いんだよな古くて笑っちゃうんだよね。なんかね、なんか本当最後さ、最後のあの演出の仕方とかさ、うん、もうなんかあれだもんね、セックス&ザ・ウォーテと同じだもんねあれね。おう、なんだろうっていう、
まあ同じですよ、
同じだよ、同じですよ、テーマも同じだし、うん、なんとなく
だから、うん、テーマ同じかな
分かんないけど、おう、結局最後もあれもセックスじゃん。
そうやあれはしょうがないしょうがないセックスしましたって
。でもなんか古、演出として古いなと思ってさ、あのオーバーラップオーバーラップで喘ぎ声がこう、うん、どんどん重なっていってっていうのさ、うん、まあ、そんな感じでね。
はい、そんな感じです。
はい。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。